イエスキリストの皆はまず私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今も生きて働いてくださったイエス様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。じゃあ改めましておはようございます。またオンラインの方とおはようございます。こんにちは、こんばんは。感謝します。本当に先ほど素晴らしい証をですね、していただいて本当に感謝でした。私自身もその両親が天に帰ってるんですが、肉親の方が天に帰ることを通して、なんか神様はさらに新しいことをされていくなと思いますし、一人の方が天に帰るとそこで天でまた祈りが、天でまた働きが、祈りがなされているので、いろんなことが始まってくるんですね。だからこう、今日の箇所は一つの上にもし死に落ちない、死ななければそのまま死が死ねば死、豊かな身を結びますというところなんですけれども、本当にこれから墓崎和子姉妹を召されたことを通して、神様が表していかれる神の栄光、神の計画っていうのがあることを覚えてですね、主を見たたえていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。墓崎和子姉妹がこの生涯を閉じ、そして私は天に返してくださったことをありがとうございます。今ペンで、本当にこう、軽やかに走り、また、死を賛美し、本当にこう病や困難から解放され、また本当に自由に手を挙げておられることを覚えてありがとうございます。また私たちのために、また家族のために主が祈って、お母様が祈ってくださっていることを信じありがとうございます。神様、どうぞ本当に残されたご家族、またまだ救われてない方々を、また主がさらに救ってくださり、導いてください。だけを通して主がさらに主の栄光と勝利を表しかせることを信じ、ありがとうございます。特別の慰め、励まし、天の喜びがさらにお一人一人のうちにさらに表されていきますように、どうぞ導いてください。また特別な計画を持って、今この時に赤崎和子氏の天に召されたことを信じ感謝いたします。あなたのされることは全て時にかなって美しいことを感謝いたします。また全てを益にし、また全てのことにおいて、また死においても主は勝利を取っておられることをありがとうございます。また私たちも数年間、または数十年かして、また和子姉妹にお会いする時が来ることをありがとうございます。私たち永遠に共にいるようになることをありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。続いてですね、ご家族のためにお祈りしていただきたいと思います。それではですね、御言葉を開いてきた、それと、今日はですね、結婚式の2月号が新しく出てますので、ぜひ見て、またね、ぜひ聞いていただきたいと思います。非常にまた内容が充実して素晴らしい内容になっています。あとでもちょっとお話ししますけども、日本新聞の方が出てますので、ご覧ください。九州のことでは、以前は清原誠牧師がですね、ヨハネ谷口牧師とともに東京安定教会の牧師に就任されたというですね、九州の長崎教会の働きをしながら、中心しながら、また東京の教会の働きをしていくということをですね、導かれておられます。あと、明石面でですね、宮崎教会の南香南さんの娘の緊急入院で見た奇跡というですね、素晴らしい証が載ってますので、ぜひいただきたいと思います。あと、久留米のゴスペルクラブの障害者支援施設で新年会に招待されたという証が載っていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、あとですね、このあと、今週はですね、23日に、リンゴの丘というところ、初めての介護施設ですけども、お誘いをいただいてコンサートがあります。それから2月5日、それとすいません、28日でしょうかね、コンサートがですね、今度、28日、風の響きミニコンサートがこの場所であります。それから2月5日なんですけど、殉教聖会ですね、殉教記念聖会が西坂の西坂公園と、千歳、今年千歳ビアというホールがあるんですけど、そちらで行われます。ぜひご参加ください。ですね、それから 2月の6日に、殉教ツアーっていうのがあって、伊勢山氏がガイドされて、26世紀が歩んだところをこう共に歩んで、また祈るっていう時を持つんですけど、そういうのがあるので、ぜひ導かれる方はご参加ください。2月6日に福岡でですね、この場所で また正解持ちますので、午後1時から昼間の集会になりますけども、ぜひまたよろしかったらですね、お誘いくださりいらしていただきたいと思います。それから、ギフツがサービスグループのギフツが九州を回られるんですけど、2月9日は太宰府病院でですね、午後体育館でたくさん人が入るところなんですけど、そこでまたコンサートを行いますので、ぜひいろんな方が誘って、誰でも行けるのではないかと思うんですけど、ぜひお願いください。また福岡にも夜できれば夜とかですね、なんかどっかコンサートとかライブできるところだったら、そこをしていただきたいなと思ってるんですけど、皆さんの方でもですね、何かいい場所とかがあったら教えていただいたら、また何かいい、もちろん他の教会でも結構ですし、何かこう関わりがあったらですね、またぜひちょっと賛美を、聞いていただけたらなというふうに思っています。それから、あれですね、白馬キャンプですね、白馬スネルボイキャンプが、2月の28日から3月の2日ありますので、ぜひ、ご参加ください。どなたでも参加できるですね、キャンプで、また雪とか温泉もありますので、バイキングもありますので、ぜひいろんな方誘っていただきたいと思います。ノンクリスチャンの方も、ね、来てよく救われたりとかするんですね。特別な恵みのある場所なので、ぜひご家族誘ってとかですね、とか友人誘ってとかで、よろしかったらぜひいらしていただきたいと思います。ですね、はい、集会その方出なくても大丈夫、皆さんは出てくださいって言われますけども、初めての方ももちろん集会とかも出なくても大丈夫なので、ぜひいらしていただきたいと思います。はい、あと3月の12日から15日ハワイチームというのがスパーされます。お祈りください。私は今回確定しまして行くことになりました。お祈りを感謝します。ぜひハワイの働きのためにもお祈りしていただきたいと思います。そしてこの後また感謝の賛美リバイバルキャンプですね、さっき見た、キャンプが行われますので、ぜひ行っていただきたいと思います。で、ですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、先週は今年のですね、私たちの群れに与えられた御言葉ですね、マルコの福音書の11章の22から24節を、からこう学びました。で、イエスは答えて言われた、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入ると言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになりますっていうことなんですね。今年皆さんですね、神様は奇跡をするぞって言ってるんですね、私たちに。これ奇跡が起こるっていう言葉なんですね。山を動かすって言ってるんですよ。である方は借金の山、ある方は病気の山、ある方は家族の救いの山、今まで動かなかった山が動き始めるぞって言ってるんですね。皆さんですね、信仰を用いましょう。で、受けたと信じる信仰を用いて告白する。口だけでいいのですね。口だけじゃんっていう人はいるかもしれないけど、そんなの関係ないです。この言葉が大事なんですね。言葉を告白していっていただきたいと思います。ですね、でその時にこの神様が言うってことがすごく大事であるってことをですね、覚えていただきたいと思います。で、今年は奇跡が起きますので、また今年以降もですね、そうなんですけど、起こすぞと主が言っておられるとですね、どんどん用いていってですね、いただきたいというふうに思います。で、その中でその神を信じなさいとまず最初にあるんですけども、私たちがまず神様を信じるということがすごく重要な土台となっていくんですけど、今そのことからに関してですね、いくつかのことが語られています。そして一つ大きなこととして、私たちがこう神様を信じるんですが、神様の、イエス様の十字架とか、もちろん基本的なことは信じるんです、もちろん大事なんですが、神様が私たちを愛しておられることを信じる、でどのように愛しておられるかを信じるということが重要であるということをですね、覚えておきたいと思います。で、新しい月刊誌の方に秋元牧師がその事柄をまた書いておられるんですけども、ちょっと長いんですがお読みいたします。さて、神様の愛、神の愛をさらに理解するためにこう考えてみてください。皆さんが人を本当に愛するならば、その人にどうしたいと思いますか？その人を喜ばせたいと思いませんか？その人が苦しんでいる時はどう思いますか？ 苦しみまで感じませんか。そして何とかして助けてやりたいと思いませんか。その人が失敗しておられるならどうしますか。何とかしてその失敗を取り除きたい、成功してほしいと思いませんか。またその人が病気で苦しんでいるならば何とかして解放されてほしいと思いませんか。神様は私たち以上にそう思っておられるんです。神の思いを知るとき、神は何をしてくださるか分かります。で、この秋元牧師自身のことは証しが書いてあるんですけど、ある方の取りなしで自分がですね、何とかして解決してほしい、勝利してほしいと願っていました。しかしその時、私の思いよりはるかに超えた神の愛を感じました。私が感じるよりもはるかに強く解決してほしいと心配され愛しておられることを感じたのです。神様ですね。で、それに比べ私の愛はなんと薄っぺらなのかと感じました。神様が一番私たちを幸せにし祝福されたいのです。神が一番私たちを苦しみから救いたいのです。さて、その神の愛を信じるかどうかです。神様のその愛を信じるかどうかです。神様のその愛をしっかり捉えられると、何を求めるか信仰がはっきりしてきます。で、祈ってる間、この困難、祈ってる時に、この困難から私を神様は助けてくださるだろうか、この問題を解決してくださるだろうかと思ったことはありませんか。神様は私たち以上に私たちのことを心配しておられるのです。神様が放っておかれるでしょうか。神様がどんなに私たちを愛しておられるか知ることは、祈りの土台を確立させるのです。神の愛の内容をしっかり捉えられると、神がなさろうとしていることがよりわかります。で、神の愛の内容を捉えられていないと、神が何をなさるか曖昧になるのです。そうすると神の働きも止まるのです。で、神様は、私たちがはっきりと神様は何をなさろうとし、自分に何をなされてる、なさろうとしているのかってことをはっきり捉えておく必要があるということですね。神様に祈ってもどうなるかわからない、助けてくれるかどうかわからないと思いながら祈るんじゃなくって、もちろん示されてないことは私たちの願い通りにならないこともあります。でも神様が私たちを本当に愛してくださっていたら、私のこの問題に関しては、神様は最善の解決をしてくださる、必ず私が失望しない結果をもたらしてくださると、私たちは御言葉から信頼することができるわけですよね。そして何か悪いこと、問題が起こっても、絶対神様は私を愛してくれるから、くださってるから、この問題を通して神様は素晴らしい益を与えてくださると信じることができる、告白することができるわけですね。だから私たちが本当に神様が自分をどのように愛されてるんですけど、どのように愛されてるのかっていうことをはっきり捉えているっていうことが重要だっていうことなんですね。で、何かこうサタンも働きますので、私たちにこう間違った罪悪感とか、いろんなものを入れてきて、そして私たちが神様の愛から引き離そうとするんですけども、私たちははっきりと自分がどのように愛されてるのか、今ちょっと学びましたけれども、もう私たちが愛している人に対して、その人が本当に幸せになってもらいたいと思いますし、こう喜んでもらいたいと思いますし、問題があったら解決 してあげたいと思うように、神様はそれ以上に私たちをこう愛しているということなんですね。それを私たちはこれから体験的にも知り、またさらにこう深く知っていく必要があるということなんですね。で、その土台がないと、やっぱりこう神様が曖昧になってしまって、神様がはっきりとした人を見なさって見えない。だから神様は私を愛してくださっているという、そのはっきりとした土台があると、揺るがないっていうことなんですね。で、ちょっとなんか物事がうまくいかなかったり、ちょっとなかなか物事が解決しなくても揺るがなくなってくるわけですよね。で、なぜならそれは神様は私たちを愛してくださっているという大前提がそこにしっかりとあるからなんですね。それを持つっていうことが重要であるということをですね、覚えておきたいと思います。ちょっと先週もそのことを学んだんですけども、今日はですね、ヨハネの福音書の、12章のところを開いていただきましたですね、もう一度お呼びいたします。12章の24節、有名な言葉ですけども、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。もう一度お読みいたします。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます。誠に誠にっていうのは、そのエッセイもすごい大事なことを言われるときにこの言葉を言われるんですけれども、その これはイエス様ご自身のことを言っているわけですね。一粒の麦っていうのはイエス様のことであって、それが地に落ちて死ななければそれは一粒のままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。イエス様が私たちの罪のために、人類全てのために十字架にかかって、罪の贖いを成してくださったがゆえに、私たちは永遠の命を受けることができるようになった。で、天に帰って、そして蘇ってくださったゆえに、今イエス様はイスラエルだけじゃなくて、全て今ここにもおられるし、アメリカにもおられるし、全てのところにいてください、共にいてくださるようになったわけですね。で、本当に豊かな実がこの私たちイエス様の死を通して与えられてきています。でイエス様このところで麦っていうですね、作物を通して例えをですね話してくださっています。イエス様はいつもこう分かりやすく例えを持って話してくださってるんですけど、皆さんもご存知かと思うんですけど、麦っていうのはその冬を通るんですね。で、私は農家で農業してたんですけども、私も麦を作ってたんですけど、ライ麦って言って飼料用の麦だったんですね。なのでちょっと小麦とか大麦とちょっと違うんですけど、私たちの場合は秋に種をまくんですね、麦を。そうするとちょっと麦の話なんですけど、20センチとか30センチとかこう伸びちゃってですね、こう青々とするわけです。で、畑がこう一面も緑になってこう綺麗になるわけですね。で、でもその後こう冬が来るわけです。で、どんどん枯れていっちゃうわけですね。一旦伸びたのに枯れてしまって、で私たちの方田舎ではマイナス20度ぐらいになるので、冬はなのでこう地面がですね30センチぐらいカチカチに凍るんですね。で、ツルハシでカチンってやってもこう帰ってくるぐらいですね、カチカチになるんですね。でも根も完全に死んじゃうっていう形なんです。で、ところがですね、春になるとそこからですねこう芽が出てくるんですね。で、どんどんまたこう大きくなるわけです。で、ちょっとかわいそうなんですけど、5月から6月になると麦踏みっていうんですけど、普通の麦はちょっと足で踏むんでしょうけど、私たちは白い羽の線香してトラクターでバカバカバカバってこう踏んでしまうんですね。ちょっとこうバキバキバキバキ折られてしまって、でこうこんなになっちゃうわけですね。斜めになっちゃってバキバキ折られちゃって、でもそうするとこの根のですね張りが良くなるんですね。そして最後、たくさん実が結ばれていくっていうふうになるんですね。で、もし冬を通らないと、この1個、秋に入った段階では1個の単に1個しか穂っていうか、あれが出てないんですけど、その冬を通ることをしてこう分裂っていってこう分かれるんですけど、その一つのところからたくさんこう茎が出てきて、で、たくさんの実がなるわけなんですね。だからこう冬を通らないと、死なないと実が結ばれないっていう植物であるわけです。で、そのようにイエス様はそのようなこう歩みをしてくださったのと、私たちもですね、そうだっていうふうに言ってるんですね。25節26節を見ていただきたいと思うんですけども、自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るんです。この憎む者ってのは命を憎むっていうその日本語ではなくて、その2番目っていうことですね。神様のことが憎むっていうのは2番目っていう意味なので、あと私たちが神様よりも自分の命よりも神様の方を第一にするっていうことですね。それはすると永遠の命に至るのですと。で、私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい、私のいるところに私も仕える者もいるべきです、もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいますと言っています。で、私たちがその神様のこの御心の内を歩むときに十字架を追うんですが、ちょっと人によって違いますけど、迫害されたり、また職場でなんかこういろいろ言われたりとか、また経済的な問題を負ったりとか、また中傷されたり誤解されたりとか、いろんなことがあります。でもその神様はその人に報いてくださると、神様がその人に報いてくださると言ってるんですね。だから私たちはその同じようにちょっと冬を神様に従うときに、こう冬を通るんですけれども、そのことを通して神様が実を結んでくださるぞっていうことをですね、私たちはこう覚えておきたいと思うんですね。で、でもあるところを通るときにはっきりと神様がその実を結ばしてくださるということですね。で、自分で選ぶっていうこともあります、事柄があります。なので、自分の人生とか自分の歩みとか、例えば家庭でしたら子供さんのこととかですね、そういうこととかに関しても神の御心があるので、私たちは神様に聞くっていうことをですね、 私たちの願いとか私たちの計画ってありますけど、でも私たちの願いと 神様の願いと違い、私たちの計画と神の計画と違うということが多くあるわけですね。だから聞かないと、私たちは神様どうなんでしょうかってこう聞いていく必要があります。で、ある場合は私たちの願いの方が大きすぎちゃって、私たちがこうやりたいこととか願いとか計画の方が大きすぎちゃって神様の声に聞き従えないとか聞けないってことがあります。でもその場合も失敗することもありますけど、私たちが主により頼むならば神様が正しく導いてくださるので、あの神様に信頼していけばいいわけですね。で、神様は私たちを正しくこの導いていってくださいます。 ですから神様の御心ということを私たちは求めていく必要があります。で、その私たちの思いや考えや計画に死んで、神様の計画や神様の願いに生きるときに、私たちは豊かな実を結んでいくということなんですね。また、ある言葉に関しては避けられないこともあると思うんですね。その自分たちが選べないこと、例えば今回の赤崎さんのこともそうですけど、私たちは、癒されることを願っておりましたし、神様が何でも何でも一緒にして癒すことができる方なので、死にもやむらせることができる方なので、そのことを私たちはこう期待しまた求めていたわけですけど、実際にこうがんになったり召される、本当に、長くはですね、本当にこう神様が時を与えてくださいましたけど召されてきました。で、私たちにとってこう避けられないこととか、こう逃げられない十字架ってあると思うんですけど、その時にでもそれはまたそれを通して神様は実を結んでいくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、避けられないこともある、私たちの方でこう選べないこともありますけども、でもそのことを通して例えばそのご家族に、そのご家族に神の栄光がこれから表されてくる、実が結ばれてくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思うんですね。で、しかしそのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、そして不思議なんですけども、神様はですね、私たちがなんかこう心の願いっていうんでしょうかね、神様に従うんですけど、なんかこう気が付いたら神、私たちが本当に願っていたことをしていたとか、願ったこと以上のことを与えられていたってことがあるんですね。例えばこの2月にまたハリウッドの映画祭にですね、久保田牧師が、映画ミッションの久保田牧師に行かれますけど、有名なそのプロデューサーとか映画監督とか俳優さんが来る中で、その中で一番テーブルにこう座らせてもらってですね、インタビューとかしてるわけですね。で、久保田牧師っていうのはもともとは映画が大好きで、映画の会社にこう試験を受けていったような方なんですね。ちょっと落ちちゃったみたいなんですけども、最終選考でですね、でそれほど映画のことをやりたかったんだけど、神様を知って神様を信じて、神様に従う道を歩んでいた時に、映画のことはもう、忘れるっていうか、もう捨てて歩んでいたわけですよね。ところがまた従う中で逆にこう自分が一番従ったこと、映画のことにですね映画をこう今こう携わっているっていうことが起こってきてるわけですね。で、こういう大きなこともありますし、小さなこと